青森健やかナビ、生き生き健やか、コメンテーターは徳さんです。今日は株式会社大和石材店長の川原田俊樹さんにお話をお聞きします。川原田さん、徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは墓じまい、一体どういう、ね、ことなのかなっていうことをやっぱりちょっとお聞きしてみたいと思うんですが、どういう意味として受け止めたらいいんですか。
そうですね、墓じまいということで、一言で言いますと、まずはその古くなったお墓や、その管理ができなくなってしまったお墓を、まあ撤去、一旦まあ処分しましてですね、まあ、その老い骨を新しい場所できちんと供養することを、まあ一言で墓じまいというふうに言われているようですね。
ただこうイメージ的にこう墓閉めちゃって終了っていう風でね、
そういう、こうイメージも あるのかなと思うんですけども、その背景にいろいろあるっていうことなんですかね。
そうですね、やはりその墓じまいをしなくちゃいけないっていう方、やはり一番多いのがお墓を継ぐ継承者がいない、まあ、そこの部分がとてもやっぱり一番多いですよね。
お墓のそういう維持管理って言えばいいんですかね、がなかなかできない、その後継者がいない
いない
っていうのも、まあ、あるでしょうし、他にもどういったことが考えられますか。
そうですね、やはり後々残された子供たちに負担をかけさせたくないとか、やっぱ多いですよね、最近多いですよね。
例えば青森だったらやっぱりこう子供が県外に出てしまうことが結構ありますよね。でお墓が青森にあった時に、まあ、そのお子さんの意向はどうかわからないですけども、親の方がですよね、子供に迷惑かけたくない、面倒かけたくないっていう声は確かにすごく聞く気がします。大事にしたいものだけに、そのなんか複雑な気持ちっていうのがね、伴うのかもしれないですね。この後こう具体的に墓じまいをじゃあしていく上での、まずどういうことに気をつけたらいいのかっていうか、
まずはですね、その親族の人たちとこういうことをしたいんだというのを十分に話し合うことがやはりとても大事だと思います。
それから、
でそのお骨ですよね、お遺骨を次の預け先って言いますか、行く先ですね、どこに持っていくのか、これもきちんと話し合っておかないといけないことですよね。
注入ちゃう、
本当だ。
そうです、はい、
その新しい行き先についてよく話し合う、
話し合う、
他にもありますか。
あとですね、やはりお寺さんですね、やはりずっと今までお寺さんとより良い関係を築いてきておるかと思います。菩提寺ですよね、ですからやはり事前にね、お寺様にもこういう事情だからっていうことでの事前相談、これもきちんとやって いただきたいと思います。
やっぱり私のイメージではお金もかかるのかなって思うんですけど、
そうです、そうです。やはり今の古いお墓をやはり撤去しなくちゃいけませんので、実際撤去にかかる費用、これいくらかかるのかと、ここもやはり皆さんとても気になることかと思いますので、やはり事前にそこは医者さんに現地を見てもらって、きちんとしたお見積もりを取ることを お勧めしております。やはり口だけでね、大体いくらぐらいかかりますよって言われても、実際もっとかかってしまったとか、追加料金いくらかかったとかっていうふうになってしまうと、かえってトラブルのもとになってしまいますので、そこは事前に、
なるほど。今じゃあその川原田さんがこう墓じまいの前に、取り掛かる前にポイントをいくつかね、教えていただいたんですが、じゃあそういったこう十分な準備をした上で、じゃあいよいよまあその墓じまいだっていう時のこう具体的な流れっていうか、教えていただいてもいいですか。
そうですね、結構いろいろやることがたくさんあります。次のその新しい納骨先をまず決めることが先決ですよね。で続いて、今現在そのお墓がある管理人さん、まあ、そこから埋蔵証明書っていう、ちょっと難しくなりますけれども、一体 誰の仏様を持っていくのか、そういう証明書を発行してもらいます。お寺さんが管理しているお墓であればお寺さん、はい、あとそれ以外に共同墓地もありますよね、はいはいはいはい、そういった共同墓地であればそこを管理している管理人さん、
あ、なる、あ、いますね、
その方に、はい、まあ、こういう趣旨を報告して発行してもらうっていうことですね、はい、でそれからそのまたさらにですね、はい、その例えば青森であればその市役所の方に行って、はいはい、お骨を移転する、うん、移動するっていうことの行為自体をあの改葬というふうに、
改葬、
改葬、あの改めるのは葬儀の葬、
はい、あ、はいはい、
改葬する、改葬手続きっていうのが必要になりますから、はいはい、そういう書類を、まあ、市役所の方に行くと、そういう書類がありましてね、で先ほどの埋蔵証明書と一緒に提出をし、はい、そこで改めて改葬許可書、
なるほど、
っていうのが発行されます。
市役所から発行されるんですか。
はい、そうですね、そのような流れですね、でまずそういう書類ができたと、でその次に今の古いお墓をやはり撤去しなくちゃいけません、はい、そうするとお骨をあげるっていうのがまあ発生しますので、はい、いわゆるお寺さんをその呼んでもらって、お墓でお経、まあ、いわゆる魂抜きっていうんでしょうかね、
はい、
お骨上げの法要をしていただきます。
なるほど、
はい、でそこからお骨上げをした後に、古いお墓を今度撤去すると、更地にすると、
そうですね、
はい、でそれで返還する、返還届けっていう、はい、で続いて次の新しい移転先へ今度納骨をし、で今度魂入れ、
なるほど、
また拝んでもらうと、
はい、
そういう流れになるんですね。
これだけのことが何て言うの、必要っていうことはそれだけ大切なことなんだ。
いや、大事なことですよ。
で、あのちょっと言い忘れたことがあるんですけれども、その先ほど改装許可書っていう発行していただきました、はい、これは一体どこに今度あの提出しなくちゃいけないかっていうお話ですけども、次のその新しい移転先の霊園の管理事務所に今度提出いたします。
なるほど、なるほど、
はい、その提出してから魂入れというような流れになりますので、ここちょっと押さえておきたいところですね、ここに関しては。
それで書類が3つ。
なるほど、でもこういうのをあらかじめこう教えておいていただくとすごく具体的にイメージができて、
そうそうそう、
はいはい、そうですね、
さっきも言ったけども、やっぱりこう、自分たちでね、お墓を無縁墓的にしてしまうかもしれない、でもその時にこういうふうなね、情報があると、こう選択肢としてね、こうすればできるんだ、
そうですね、案外のお客様ってすごくこう簡単に考えてらっしゃってる方が、
そうかもしれない、
こんな書類必要なんですかっていうふうにあのびっくりされる方もいらっしゃるので、はい、ぜひ参考に、していただきたいと思います。
まあ、次のコーナーで例えば事例とかねあれば教えていただこうかなというふうに思います、はい、こう実際の例えばお客様 の、はい、あの事例とかがあれば教えていただけますか。
そうですね、まあ、最近あったのがですね、住んでいるのはもう青森なんですが、お墓自体はあの陸奥の方にあって、あ、で自分ももう高齢になって、もうしょっちゅうも行けないと、もう大変になってきてしまったっていうことがあって、この陸奥からそのお墓を、あるいは仏様を今住んでいる青森にあらかじめ土地を買って、でお骨を移転する、改装したいっていうことをねされたお客様やっぱりいらっしゃいましたね、
移転先、
はいはい、
が、まあ、見つからないっていうか、どうしようかって悩んでる人にたまに何かあるんですかね。
そうですね、今のケースはあのお墓を見ていく人がいるケースですよね、でその後継ぎがいないっていう方のケースですと、はい、あのよく聞いたことあるかと思いますが、永代供養墓、
はい、
そこのお寺さんが、ずっと永代的に供養しますよっていうお約束したような、そういうお墓があるんですね、永代供養墓、そこの方にあの、ま、埋葬して、するというケース、これもやはり多いですね。
ちなみに永代供養っていうのはそのお骨はどういうふうにやるんですか。
いろんな あの仕組みあるんですけれども、いきなりこう合祀って言いまして、あのまあ、知らない人も入っているところにいきなり合祀するケースもあれば、個人墓って言って、ある一定の期間までは個人の施設に安置をして、で、ある一定の期間が過ぎたらそこからお骨を取り上げして、で、合祀っていう流れを取られているお寺さんありますよね。
じゃあお寺さんによって、はい、まあ、あの、いろいろとこう考え方もあるし、やり方っていうかもうあるという、う
ん、そうですね、お寺さんによって仕組みで、もちろん永代供養するのにも永代供養料がかかりますので、金額もやっぱり様々ございますから、そこはやはり確認必要ですよね。永代供養お話今しましたけれども、その全部合祀、全部お骨をお入れするのではなく、あの一部だけをなんかこう手元に置いておきたいっていう方もいらっしゃるんですよね。なんか全部入れちゃうとすごく寂しいとか、で合祀ですから、あのなんかこうどこに一体こう手を合わせたらいいのかわからない不安をそういう抱えていらっしゃってる方もいる。であればやっぱりお骨の一部を、まあシンボルではないんですけれども、そういったものにお入れして自宅でこう拝んだり、あるいはあの最近はあのペンダントとかですね、あのそういったものにお骨 の、 あの一部を入れして身近でこうね、
そうですね、いつもこうつけていけるってことですよね。
今ね、私ねパンフレット見てるんですよ。こうハート型でね、あと指輪もあるし、ブレスレットもあるし、
ね、やっぱりね、こうなんか肌身離さず、
そうですね、
すぐそばにいてほしいっていうのはすごくわかりますよ ね、 すね。
これでもあの山本関田さんで相談すれば
取り扱いいたしておりまして、今年ももう本当に数多くの、はい。
でもそういうその墓じまいして、例えばこうちょっと遠くに移させてもらったりとかね、あるいは合祀ってか永代供養したりとか、なんていうかその気持ちの面ですごくそのすんなりいかないっていうんですか、そういうお声とかがあるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、やはりその実際やられた方のね、お客様とのその声って言いますか、あのお話の中でやはりこうずっとこう心にね、引っかかっていたことをようやく解決できて、もうさっぱりしたっていう方もいらっしゃいましたし、あの責任が果たせたとか、であとはやはりその墓じまいっていう、なんか行為自体が永代供養するっていう行為自体が、なんかこうご先祖様に本当にこう申し訳ないなと、
ね、きっとそういう気持ちはね
思っていたんですけれども、やはりこういった時代、後継者もいないっていうなった今、やっぱり今こう自分たちができる一番の供養、
なるほどね、
方法だっていうことで、まあきっとご先祖様もね理解してくれるんじゃないかというふうに、ということでおっしゃってたお客様もいらっしゃいましたね。
で、世の中やっぱり変わってて、その先祖をないがしにしてしまうっていうかさ、そういうようなことはしないで、じゃあどうすればいいのか、どうすることでもってご先祖さん供養できるのか、っていうのでね、今回のねお話を聞いてると、やはりそのいろんなバリエーションあるので、それをうまく活用する、
そうですね、
それが非常に大事なことだと思うし、あともう一つやはり、自分が将来ね、死んだ時どうなるんだろうと、その不安をね解決するためにも、やはりこういうのちょっと勉強しておかないと、で、老後を過ごすときに、その後はゆっくりこうして、ずっと供養してもらえるんだなというふうなことをね、もう考えなきゃダメかな、でまた考えるためにも、今日の話をね、こう参考にしてもらえれば、多分いい結果が生まれるのかなと思うけど、
はい、ね、実際に話し合うことも大事と言ってくださったもんね。
そうですね、
あの今そのちょうどこう大和石材さんで、展示会ですか、をされてるとお聞きしたので、ちょっとその日程とか教えていただいてもいいですか。
そうですね、9月の3日から開催いたしておったんですけれども、25日の日曜日まで、弊社の展示場にて、アムリ最大の展示会ということで、相談会を行っております、まあ、もちろんお墓作りの部分の相談も受け止まっておりますし、今日今回 このようなのお墓の、まあ、移転っていう部分においても相談させていただいておりますので、ぜひこの機会にお越しいただければなと、そのふうに思っております。
場所はどちらですか？
弊社は青森市の古館っていう、元の藤田組通りっていうんでしょうかね、そこの道路沿いに面している医者でございます。あの大きいアーチが、青色の大きいアーチが、
福さんがいつも見てい
ますので、それが目印となっておりますので、あと手前にあのキティちゃんの大きなモニュメントも、あの飾っておりますので、わかるかと思います。
じゃあね、あのいろいろとまたご相談にね乗っていただけたらと思います。今日はですね、墓じまいということについて、株式会社大和石材店長の川原田俊樹さんにお話をお聞きしました。川原田さん、徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。